みえさん、自分が貴重な芸術作品をもらったと想像してください。それをもらったら、責任ももらいますね。お金持ちになるかもしれません。でもその芸術作品を世界の皆さんのために守ってと思った方がいいかもしれません。モナ・リザを玄関マットとして使うのはダメでしょそのために書かれていませんね。モナ・リザをトイレの壁に書けるのもダメではないでしょうか。そのような美しいものはトイレに貼ってないからです。どうでしょうか。マキが亡くなったら、その病化を着て燃やすのもダメではないでしょうか。そうすれば、この芸術作品の価値がわからないからです。ひどい間違いになります。使徒パウロによると、教会は天の神様の傑作です。私たちは神様の住まいとなります。私たちはお互いにも、教会外の世界の人々にも、ご栄光を表すように作られました。2ヶ月間、前の1ヶ月間に、エペソ人への手紙を読んで、教会という傑作のいろいろな素晴らしい面について考えました。4章に入ると、それを聞いたらどうすればいいかと考えさせられます。私たちは本当に天の神様の傑作だったらどうすればいいでしょうか。今日の聖書箇所で見始める答えは、自分らしく生きるということです。自分らしく生きるということです。皆さんはモナ・リザだったら、美術館に置かれるべきです。それはモナリサらしいところでしょう。教会は天の神様の傑作であるなら、傑作らしく生きるべきです。しかし、教会として自分のキリストにあるアイデンティティを覚えて生きることは、具体的にどんなことでしょうか。今日の聖書箇所から4つのポイントを指摘したいと思います。それは、1番目に、イエス様のことを知っているように生きることです。2番目に、新しい服を着るように生きることです。3番目には、明かりがついているように生きることです。最後に4番目には、目が覚めているように生きることです。最後に、私たちは天の神様の傑作であるなら、イエス様を知っているように生きるべきです。17節から19節まではイエス様を知らない生活が説明されています。新しい経験と気持ちを追求する生活でしょう。17節に書いてあるように、公職と不潔な行いのために行きますね。主にセックスについて語ると思います。また、セックスと同じように、天の神様が良いものとして作られたものを経験や気持ちのために追求することだと思います。天の神様は結婚関係のためにセックスを創造されました。しかし、人々はふさわしくないところに性的な経験を追求しています。例えば、オンラインで価値がない性的な感覚を追求していますね。 天の神様はお金を良いものとして作りましたが、その新しいものを買うことではある間私たちは満足しますが、いつまでも十分ではありません。音楽もお酒もテレビも基本的に良いものなのに、あまり価値がない安い楽しみを追求になる危険がありますね。19節に書いてあるように、公職に身を任せることと不潔な行いを貪ることですね。もしかして私たちは自分もノンクリスチャンの隣人もそのような危険に落ちてないよと思っているかもしれません。ですが、21世紀の社会はこのすべてのものを両手で私たちに捧げているでしょう。本屋さんで眺めているとある本から性的な内容が見えますね。なぜかというと、特に男の人はこれを貪りたいだからです。テレビや SNS を見るとき、伝わるメッセージは、この経験だよ。これだよ。それがあったり、それを経験したりしたら満足するというメッセージです。18節のように私たちは知性において軽くなったら、つまりイエス様を信じないとこの世にある存在以外がないと信じるかもしれません。今朝誰かを裁きたくないです。しかし死後に裁きがなくて生活に意味が全然なかったら、皆さんはなぜ先ほど話した経験や気持ちを熱心に追求しないでしょうか。この生活だけだったらできるものをすべてやった方がいいではないでしょうか。しかしイエス様を知るなら違います。20節に書いてあるように、私たちはキリストに何を学んだでしょうか。天の神様がこの世のすべて私たちを含めて創造したことを知っています。そして私たちは天の神様のものだと知っています。私たちが天の神様に愛されて天の神様を愛しますように作られたことを知っています。私たちが御前に立つと死と罰を受けるべきだとしています。ですが、天の神様が愛を持って、私たちが許されますように、イエス様を救わしてくださったことも知っています。私たちのゴールは、永遠に天の神様と生きるゴールになりました。私たちの宝物も、あそこにあります。そのようなゴールと宝物があるなら、価値がない、価値が低い気持ちや経験のために生きることを遠慮できますが、実際には違いますね。私だけではないと思います。私たち、クリスチャンとしても不潔なことに誘惑されています。私たちはお金を使うために生きているでしょうか。どうすればいいでしょうか。もちろん最初にいつも私たちを許してくださる天のお父様に悔い改めるべきですね。がそれからもう一回キリストを知っている、キリストに知っていることを覚えなければなりません。キリストを知っていることを思ってお互いに励ませなければなりません。生活は知ることに 導かれていると思います。例えば、皆さんはホームレスになって、ゴミに食べ物を探すようになるかもしれません。しかし、道の反対側に無料の食べ放題があれば、次の食事はあそこから取るはずでしょう。なぜゴミに戻るでしょうか。同じように私たちはイエス様のことを知るようにいきませんか。それは何でも気持ちや経験より価値があるものだからです。今日の2番目のポイントは、新しい服を着るように生きることです。私は、ちょっと想像しにくいかもしれませんが、私は東京の一番大きな銀行の CEO になったら、何を着なければならないでしょうか。このようになるかもしれません。一流スーツですね。もしかして、一番高い時計も買うかもしれません。これは男は本当にこれを持っているか分かりませんが、そのようなカバンも買うかもしれません。でもかっこいいでしょう。あとは高いかもしれません。そのような服を着ないなら面接はダメになりますね。仕事を始めてから一回普通のような服を着たらみんなはショックを受けるかもしれません。銀行のリーダーになって普通な人のようにジーンズとかを着るのはダメでしょう。パウロは22節にこのテーマで教えると思います。それが理解できますように悔い改めることを理解しなければならないです。イエス様は福音を述べ伝えたとき何回も悔い改めなさいと言いました。悔い改めることは方向を変えることですね。イエス様を信じるなら天の神様に反乱することに背を向けて、私たちの主イエス様に向かってついていき始めます。その手の神様に対して反乱していた生活は22節に書いてあるように情欲によって腐敗していた生活でした。25節から31節までにその腐敗の詳細が書かれています。25節に偽りがあります。私たちは自分の罪を隠して自分の弱点について正直に言いたくないです。26節に怒りはいつも悪いと言っていませんが、私たちはある時日暮れになっても私たちの怒りはそのままで残りますね。28節には怠惰がありますね。私はこれを感じます。教会の責任だったら、なぜ私の奉仕にならなければならないと思う時がありますね。許してください。29節に悪い言葉がありますね。悪い言葉だと分かっても、皆さんの前に言わないことを自由に彼らがいないとき言ってしまいます。私たちはクリスチャンとしてもまだそのすべての点で負けても、イエス様を信じたときこのすべてを捨てました。私たちはその古い服をゴミに投げました。22節によると、私たちは一流スーツのように御霊の働きを切るようになりました。クリスチャンになってから天の神様の御霊が私たちの心で 働き始めました。皆さんは感じなくても、クリスチャンになる前のみんなより怒りと偽りが少なくなりました。クリスチャンになる前の私たちと比べると、私たちの怠惰と悪い言葉が少なくなりました。実は、それ以上にも深い意味があると思います。私たちはクリスチャンになったとき、一流スーツにもらったことは、24節に書いてあるように、義とも意味します。イエス様が私たちの身代わりに十字架で死んで復活したとき、私たちはイエス様の義をいただきました。天の神様がクリスチャンを裁くとき、イエス様の義を見て、私たちを喜んで天国へ歓迎します。素晴らしいではないでしょうか。最後に、私たちは5章2節に書いてあるように、御霊が私たちに働く結果、愛の点で成長していますね。しかし、パウロは22節に何を願っているでしょうか。いただいた服を着なさいと願ってますね。私たちの心が御霊の働きによって新しくされて、イエス様の義をいただいたなら、悔い改めることの反乱のように、前の生き方に戻るべきではありません。一流スーツを捨てて、ゴミから前の服を取るべきではありません。今日の3番目のポイントは、明かりがついているように生きることです。皆さんは停電を経験したことがあるでしょうか。日本だったら経験したことないかもしれませんが、それを想像してください。急に電気がなくなって、みんなは電灯を探し始めます。床に寝ている猫にぶつかって、頭を銅で打ってしまいます。大変でしょう。ですが、ブレーカーを引くと、すべては普通に戻ります。いい感じではないでしょうか。それからみんなはテレビをもう一回見始めるとき、誰かに、もう一回電気を消さないかと聞かれたら、嫌でしょう。楽しくないからです。そうすれば、良くなくなるでしょう。そうするわけがないでしょう。パウロは暗闇について語るとき、5章12節に書いてあるように、秘密に犯している罪について語っています。4節に書いてあるように、皆さんの前に言わない愚かなおしゃべりがありますね。そのジョークは職場で大丈夫ですけれども、教会ではという感じがありますね。3節と5節には、ふさわしくないセックスとむさぼりことはもう一回出てきますね。私たちはそのような秘密な罪がよくわかると思います。職場でつまらなくなるときは、ボスのジムに視線して、自分が華麗になりたいと願い始めます。そのお金と、その車を持ったらいいじゃないと思い始めます。あるセレブティ、ある芸能人のことが好きになって、ネットでいろいろ調べて、その人と結婚したらどうなるかと思い始めます。そういう思いから、その人に対してふさわしくない妄想をするのは簡単ですね。時々自分だけがこの秘密の罪をしていると、 もっと楽しいと思うかもしれません。暗闇にいることがいいことと考えられます。しかし、クリスチャンになったとき、何が起きたでしょうか。5章8節によると、私たちは光となりました。光の衣として歩み始めました。天の神様の光は私たちの心に当たりました。つまり、天の神様が私たちの罪のすべてをご覧になりました。私たちの嘘も、苦みも、わがままも、すべてがご覧になりました。天の神様が電気をつけましたが、見たことはどうでしょうか？悪かったでしょう。天の神様が私たちの心にご覧になったことは、天国へ入れるように不十分でした。むしろ不潔した。しかし、イエス様の十字架での御業の結果、イエス様を信じれば許しと永遠の命がいただけました。今も天の神様が私たちの一番深い秘密をご覧になります。私たちの永遠の希望はすべて天の神様の光が当たることに基盤があれば、私たちはなぜ秘密な罪に戻りたいでしょうか。どうすればいいでしょうか。その秘密な罪から離れるべきですね。11節にそれ以上にするべきことがあると思います。それは秘密な罪を光に出すことですね。普通にそれはどんな形があるでしょうか。罪を認めることだと思います。皆さんは誰かに罪を認めているでしょうか。私はあるイギリスにいる友達に2ヶ月1回自分の罪について分かち合っています。そうすればその罪はの力が消せられると思います。その人が信頼できるなら誰でもいいと思います。なぜなら誰かが私たちに秘密な罪について聞きたいと言っているなら、私たちの人生にある暗闇は少なくなると思います。今日の4番目のポイントは、次の通りですね。目が覚めているように生きることです。大体みんなは寝ることが好きですね。はい。しかし、起きてから生活ができますように目を覚まさなければなりません。現在の社会は麻酔薬が多くあると思います。起きてから携帯を見て、テレビを見ながら朝食を食べて、車に入ってからラジオをつけます。仕事して帰ってから映画を見て、24時間ニュースを読みます。18節のようにお酒を飲んで、この日の難しさを忘れます。今の生活以外に意味と希望がなかったら、なぜ麻酔薬を受けないでしょうか。16節から18節までに書いてあるように、時間を無駄にして、愚かな人になって、飲んだら少なくなって、もう慰められるかもしれません。しかし、クリスチャンの見方は違いますね。14節に書いてあるように、私たちは起きられました。行き先も、真理も分かるようになりました。そして、時間を生かす理由が多いです。御心が何であるかと 悟る理由が多いです。すべてをお酒によって忘れることを遠慮する理由が多いです。もちろん、テレビとかラジオとかお酒などは楽しめますが、そのようなものが私たちの人生の麻酔薬にならないように気をつけなければならないでしょう。もちろん、クリスチャンとしても誘惑も不正にも合いますが、試練も不正にも合いますが、19節にあるように目を覚めて天の神様を感謝するべきことを見ましょう。このエペソ人への手紙に私たちはご栄光の器だと習いました。私たちは天の神様の傑作と習いました。今日の聖書箇所の教えは、イエス様を知っているように生きることと、新しい服を着ているように生きることと、明かりがついているように生きることと、目が覚めているように生きることです。その4つの点で負けたなら、もう一回悔い改めましょう。クリスチャンとしてどんな人になったことを覚えて、ご栄光があるように歩きましょう。一言を祈ります。天のお父様、私たちが本当に知ることによっても、天の神様が私たちの中で働いていることによっても、本当に素晴らしいことをいただきました。でも、私たちは何回もそのように生きてないです。許してください。私たちが今週、私たちが天の神様の子供になったことが覚えて、そのように生きることができますように助けてください。感謝して、お祈りします。アーメン。